大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、FMN サウンドファクトリーの、石橋さんにバトンタッチさせてください。また来週は、私も出ますので、今日は石橋さんの放送をお楽しみに。
はい、大友さん欠席会で、FMN サウンドファクトリーの石橋、私一人で、お送りします。何を紹介しようかと思ったんですけど、イーノのオブスキュアシリーズが、全部再発になったんで、ボックスで。それをちょっと紹介しようかなと思います。イーノのオブスキュアっていうのは、75年から78年にかけて全10作出たんですけど、イーノがね、なんていうのかな、アンビエントやる前ですね、キュレートという感じでディレクションして、イーノが別にやってるわけじゃないですけど、いろんな現代音楽家とか、ちょっとアバンギャルドの作曲家とか、そういう人たちの紹介みたいなシリーズだったんですよね。で、そういう音楽を初めてなんかポピュラーの分野でカジュアルな感じで紹介したっていうシリーズだったんで、すごく当時は話題にもなったし、後々影響も大きかったです。で、一回だけね、ジョン・ケージの曲をいろんな人がやってるレコードをね、ジャムジャムの昔紹介したんですけど、全10枚全部は無理ですけども、ちょっと今日はちょっと有名どころの2枚を紹介しようと思います。まずね、最初はオブスキュアの5番、ヤン・スティールとジョン・ケージ、 A 面がヤン・スティール、B 面がジョン・ケージの曲をやってるレコードなんですけども、それでロバート・ワイアットが歌ってる曲が2曲あるんですけども、その1曲を紹介しようと思います。エクスペリエンス。あ、また下が回らないな。まあ、でもまあいいか。いつもの通りですんで、いつエクスペリエンスナンバー2です。はい、途中でフェードアウトしましたけど、ジョン・ケージ作曲のエクスペリエンスナンバー2で、ロバート・ワイアットがボーカルですね。非常に綺麗ですよね。ジョン・ケージってすごい前衛みたいに思われるけど、こんな綺麗な曲も書くし、プリペアピアノの曲とかもすごい綺麗なんですよ。この同じレコードの中からもう一曲、聴いていただきます。今度はね、カーラ・ブレイ、ジャズの、去年亡くなりましたけど、ジャズの大家ですね。指揮者でもあり、ピアニストでもあるカーラ・ブレイがボーカルをやってます。で、リチャード・ベルナスがパーカッションです。フォーエバー&サンスメルです。はい、イーノのキュレートしたオブスキュアナンバー5からジョン・ケージ、フォーエバー&サンスメルでした。途中でフェードアウトしましたけど、ボーカルがカーラ・ブレイで、リチャード・ベルナスがパーカッション。これね、曲は、ジョン・ケージですけど、歌詞はイー・カミングスですね。言い忘れたけど、さっきかけたロバート・ヤットの曲も歌詞はイー・カミングスです。でね、同じレコードから、最後に、これもね、非常に綺麗な曲ですけど、すごい長いんですよ。これも途中でフェードアウトすることになると思いますけども、お聴きください。インナーランドスケープ。はい、オブスキュアナンバー5からジョン・ケージ作曲のインナーランドスケープでした。リチャード・ベルナスがピアノ弾いてます。このオブスキュアのやつのシリーズなんですけど、その中で一番有名になったっていうかね、一番メジャーな、アルバムだと思うんですけど、それを紹介しようと思います。今更っていう感じもするんですけど。それがペンギンカフェですね。ペンギンカフェの一番最初は、イーノのオブスキュアのシリーズで出てきたんです。で、その後にすぐ、日本でもすごい有名になって、ペンギンカフェオーケストラとして、今、リーダーのサイモン・ジェフさんが亡くなって、息子さんがやってますけどね。で、実はね、サイモン・ジェフさんの一回会ったことがあって、このオブスキュアのペンギンカフェが出た後ぐらいに、東京に行った時に、多分ね、その二人がいるから行ったのか、たまたま行った店にその二人がいたのかわからないですけど、武田健一さんと八木康夫さん、イラストレーターの八木康夫さんですね。細野晴臣さんの大安陽子とかの、とか、ジャガタのジャケット描いてる八木康夫さんです。八木さんと武田さんがいて、ちょっと石橋くん、ちょっとこっちおいでみたいに呼ばれていくと、その席にサイモン・ジェフさんがいて、で、武田さんと八木さんがペンギンカフェの日本ツアーやるからっていう話で、法政の学館ホールと関西西部講堂でやりましょうみたいな話をしてたんですけども、そういう話をしてる間に、 どんどんどんどんペンギンカフェが日本でメジャーになって、初来日は多分ね、すごいメジャーな大手の、多分不動だったかな、かなんかやったんですよね。結局、彼らにとってそっちの方が良かったかもしれないですけど、日本で有名になるのがもう少し遅かったら、多分初来日の、ペンギンカフェのツアーは全然違った形になったかもしれないですね。そのペンギンカフェの一番、最初に出たアルバムの一曲目、ペンギンカフェシングル、お聴きください。はい。ペンギンカフェでペンギンカフェシングルでした。まだね、ペンギンカフェオーケストラ名義じゃないですね。ペンギンカフェ名義です。で、このレコードだけ何回かいろんな形で再発になってるんですけども、インドのオブスキュアシリーズに関しては、再発されてるものもありますけど、されてないものがほとんどです。それが今回全部再発になってリマスターされて、ボックスセットで CD とアナログで発売されたんですけど、結構高いです。なかなかね、手が出ない金額なんですけど、もし興味がある方はどうぞ。他にね、E の、そのオブスキャシリーズでは、マイケル・ナイマンが初レコーディングだったり、ゲビン・ブライヤーズの、作曲家としての初録音だったり、結構、その現代音楽界としてもすごい、なんか、こう、なんかの目安になるような感じの作品もね、いろいろ出してるんですよ。で、非常に、面白いシリーズだったんですよね。で、いいのってそれまでは、ロキシーミュージックとかでキラキラの衣装やってメイクして、なんかちょっとすごい変な人っていうイメージがあって、最初のソロ2枚でも、なんか、すごいセンスはあるけども、多分音楽は素人の人が周りの人に支えられて作ったみたいな感じのイメージだったんですけど、このオブスキアを出してからなんか、普通にちゃんとした音楽的才能の素養がある人だっていうのをね、なんか世の中示したみたいな感じで。で、その後に、このオブスキャのすぐ後ぐらいにアンビエント、ミュージック4のシリーズとかね、そういうの出すようになったんですよね。ちょうどそのオブスキャの前後ぐらいにフリップ&イノとかイーノ&クラスターみたいな、電子音のすごいアンビエントっぽい音出すのも出してたんですけどね。この、オブスキャシリーズはすごく面白くて、ジャケットも、街並みをね、写真撮ってるんですけど、それを黒のなんていうのかな、シャにかけたみたいな感じで、見えなくしてるんですよ、わざと。ちょっと透けて見えるけど。で、一部だけ窓が開いてて、その一部だけ窓で街の様子が見えるけど、それが10枚全部開いてる位置が違って、それでがジャケットの違いになってるっていう、体裁なんですよね。で、さっきかけた、ペンギンカフェも再発になってから普通のジャケットになったんで、そのオブスキャのジャケットのペンギンカフェというのは最初のオリジナル版しかないと思います。ということで、他のオブスキャの、面白い音源を、ちょっといろいろかけています。今回2枚だけだったんですけど、もうちょっとかけれたらいいかなと思いますんで、また楽しみにしておいてください。はい、どうもありがとうございました。FMN サウンドハックの石橋でした。
ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は FMN サウンドファクトリーの石橋さんが紹介してくれました。いかがだったでしょうか？ということで、来週は、また私も喋りますので、来週の放送もお楽しみに。ポッドキャスト版の方もありますので、お楽しみにしてください。また来週。
はい、ポッドキャストです。すみません、どうも。なんか一人で喋るのもなかなか、ポッドキャストも大変ですけど。なんかさっきちょっと本放送で言ったね、ペンギンカフェの話なんですけどね、なんかもしペンギンカフェが急に有名にならなくて、そのオブスキャ出したままの感じで進んでたら、多分そのツアーはまあ多分オーケストラじゃなくてペンギンカフェカルテットだったと思うんだけど、日本のミュージシャンとも入れたりして、すごい面白い形でやれたんではないかなっていう気はします。なんでね、急にあんな風に人気が、いっぺんに、人気が沸騰したのかわからないけど、多分ね、CM で使われたんですよね。ペンギンカフェの2枚目か3枚目の曲が。なんかそれですごく、あ、でもそれ来日前かな？来日後かな？とにかく2枚目出た後ぐらいにすごく急激に人気が出て、すぐ大手が、手を出して、大阪フェスティバルとかなんかでやったんじゃないかな？ちょっと記憶は定かじゃないですけど。 で、その時に、さっき本放送でも言ったイラストレーターの八木康夫さんが、ペンギンカフェの、最初の来日の時にね、すごい豪華なパンフレット作ったんですよ。ちょっと持ってないんですけどね、記録もいろいろ探したけど、ちょっと、見つからなかったですけど、すごく面白いパンフレットを作ったんです。で、それ、もし持ってる方がいたら、見せてほしいぐらいなんですけどね。あと、あれですよね、その、ペンギンカフェだけで有名になったけど、オブスキアが。オブスキア出てるの他でも、デビッド・トゥープだったり、マックス・イーストレーだったり、なんていうのかな、すごい、アバンギャルの人たちを、すごくこう、なんかこう、カジュアルに紹介したっぽい、カジュアルっていうのもおかしいな。とにかく内容がすごくいいんですよ。そのオブスキャン全部、作品全部が。だからそれね、多分、ジョン・ケージとか、その、マックス・イーストレーとか、すごくこう、アバンギャルな感じっていうイメージを、なんかいいのが、キュレートで、すごくわかりやすくでもないな。なんていうか、すごくいい感じで紹介してる感じはしましたね。で、ジャケットもその表はさっき言ったみたいな、車にかかった街の風景ですけど、裏側は、なんかクラシックのアルバムみたいに、曲の説明とか、経歴とか、そういうものをちゃんと書いてて、なんかすごく新しいクラシックアルバムのシリーズという感じもちょっとあったんですよ。で、それが、なかなかね、再発になったのは何枚ぐらいかな、多分2、3枚は再発になってるけど、ほとんど再発になってないんで、今回初めて全部作品が再発されたということで、非常に喜んで、つい飛びついて買ってしまいました。あとそうだな、オブスキアの中でブライアン・イーノももちろん出してて、ディスクリートミュージックですね。これは、あれですね、去年、一昨年か、やった、アンビエント京都の、の会場の中でもその再発されたディスクリートミュージックのアルバム売ってましたけどね。これはだからディスクリートミュージックは何回も再発になってるのかな。ということで、一人で喋るのもなかなか大変なんでこれぐらいにしようと思います。次回になるのかどうかちょっとわかんないですけど、オブスキはもうちょっと紹介したいと思います。またよろしくお願いします。はい。はい。